新平家物語連続講義第291回今日の木曽殿の巻添い寝盗み妻なりし者吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は佐々木四郎高綱が宇治川の先陣争いに勝利した場面をお送りしました。その頃、義仲の身辺に残された騎馬は200騎足らずでした。宇治川や瀬田を守るために多くの兵が出て行ってしまったためでした。宇治川で敗れる前日の19日の夕、義仲は院へと赴いて法皇の守護というより監視に当たっていました。義仲はいざとなったら法皇を連れて北陸へと落ち延びる気持ちを未だに持っていました。とはいえ、義仲は現在の戦況を良い方に解釈していました。瀬田へ迫る範頼については、伊賀方面の味方や洛中から送った今井兼平らが途中を打つだろう。また、宇治川方面については、頼朝の弟、九郎とやらもそれほどの将ではあるまいと考えていました。さらに、義仲は樋口を派遣して、義経らが川を渡ったところを後ろから襲わせる秘策を立てていました。それでは本文を見ていきます。けれどさすが19日の夜は落ち着かない風だった。自身院の裏表を巡視したり内門のあたりからもっと奥まったご遊居の庭なども足音を忍ばせつつ見て回った。すると神殿の牢の妻戸が少し開いた。そして外を怪しむかのように、老たけた女房が、その白い顔を半ば見せた。庭物人影にびくとしたらしい。すぐそこを締めかけた。義仲は、法皇の長期、冷静の壺ねと知ったので、
世間物騒がしきまま、まだ義子にいらせたままなのですか?
と言葉をかけた。
いえ、
と彼女はぜひ投げに答えた。
今宵も、お上の見景色が優れませぬゆえ、小女房たちを起こし、お煎薬を火にかけておりまする。
いつもご不要と聞くが、またいつもさしたるご様子も嘆に愛される。晩の老頭どもは、こけびをならんと言っておるが。
ご遊居の外へは、一歩も出たまわぬおかみ、誰がまことを知りましょうや。
真を知る者は、あなたか、元房子しかない。しかし、もっと真実をご存じたのは、院自身でおわそうが。
そうです、世の様やら。ままならぬお身を囲って常に汚職も進まれぬため自然宿和に悩ませたものでございましょう。かかる都に住むよりはいっそ義仲が行かんという北陸とやらへ見合いを変えしばし世を避けていたらどれほど寿命も延びようにと。
誰にそのようなご述懐を。
私の身には。
はて受け取れぬが。
まお疑い深い大将ですこと。
冷静の坪根は哀れぬような笑みを見せてそこの妻戸を閉めてしまった。さっきから漏れていたものだが、彼女の姿が隠れてから、義仲は気づいた。薬湯を煎じるあの強い匂いである。それと、夕所の静けき無異常とを眺め合わせて、まずは無事と安堵したらしい。やがて彼も、人なき下屋の床に入って、野人になれた仮寝の寝様を横たえた。そして、思いのほか、ぐっすり寝込んだ。いや、彼自身には、短い間にしか思えなかったろう。やがて彼はガバと跳ね起きていた。夢かと疑うような目である。だが目の前に笑っている人間がいた。確かにそのものが自分の体に触れたに違いなかった。揺り起こされたのではなく呼ばれたのでもない。寝ている自分へ頬をすり寄せてき腕を回して添い伏していたのである。 さて義仲はその物抜けのようなものを怒鳴りつけましたが、そこにいたのは、巴に追放されたはずの山吹でした。山吹は自分が義仲を愛するあまりに、巴に追放された経緯について語り出しました。義仲が、そなたは何をしに来たのだ、と問うと、山吹はお供をしに来た、などと言います。殿の、あの世への旅にはぐれないように、そばに参った、と言い、さらに、殿に、あのようなことをされなかったら、まだ何も知らない、乙女ていたに違いない、というようなことを語り、おえつし始めました。 義仲は女の恐ろしさに震えを感じます。やがて山吹は静かな声に戻り、あとはただ殿と一緒に枕を並べて死ぬばかりと述べます。義仲がやっとのことで山吹を追い払うと、外はもうほの白く明けています。すると義仲のもとに淀の味方がかけ崩されたという報告が入ります。聞けば義経の軍勢から300騎ほどがやってきて淀の守りを突破していったとのことでした。それを耳にした義仲は樋口が危ないと悟ります。自分の作戦が見抜かれていることに気づいた義仲です。とはいえ自分は法皇を逃さないために都を離れるわけにはいかないため、巴を呼び立ててすぐに樋口の加勢に急ぐように指示をしました。それでは再び本文を見ていきます。たった今巴もそれを耳にして志田の義弘や兄兼光の生死を案じていたところである。覚悟も装いもできていた。
受けたまわりました。
笑顔で受けてすぐ老頭銃に触れ、広場の馬出しで馬を揃えさせた。日頃すまないと思っているものがこのごとなってありありと夫の目に涙なく溢れていた。
駒は良いの持てよ。身支度はそれで良いのか。
はい、夜のうちに髪も洗い都人のするように鎧のたもとに甲なども抱きしめておきました。いつ敵にまみえても良いようにと。
おお、さすがだ。
久しぶりのお褒めをいただき何やら嬉しいございます。これで思い残しもないような。
物言いの頃、落合兼行、与田の次郎など屈強な者もあらまし引き連れて行けよ。あと院の守りには五六十騎も残しておけばよい。
いえいえ、それほどには及びませぬ。大将軍ともあるあなたのご左右がそれではあまりに少なすぎましょう。いかに辛い戦となってもご用義にも関わりまする。
なんの、たとえ小勢になろうが、あとには一騎当選の輩のみだ。それよりは樋口と志田を力づけて、おもん様東国勢をかけ悩ませよ。宇治川までも追い落とせ。根の井の雪力が手ぐすね引いて待っていよう。
義仲は励ましたが、しかしこれは全く彼の作戦の読み違いであった。すでにこの暁から日の高き頃には、彼の恐れる義経の本軍によって宇治川の先陣が争われていたのであるから。義仲がそれを察しきれなかったのは情報不足のせいだった。手薄のため大物身も出せないし、伝令を待つ暇間もなかったのである。その不備から義仲は敵の義経が前夜弁慶と伊勢三郎に300騎を伏して富山城から河内方面へ放ったものを義経の主力の動きと早合点し、いわゆる考え落ちしたものだった。
さらばです我が殿。
やがて巴は馬のそばへ寄って行き、阿武身を前にもう一度夫の姿を振り向いた。薄化粧した顔のどこやらかえって寂しく、強いて笑みを見せたのが義仲の胸をズキンと痛くした。ひょっとしたらこれが今生の別れかもしれない。巴も思い、義仲もふと思った。さて、巴の凛々しい姿を見送ってから義仲は巴が自分の心や肉体の一部であったことに気づかされ、妻へと詫びたい気持ちになっていました。無性に寂しくなった義仲は老頭たちに、昨日から酒の気を忘れていたと言って酒がめの準備をするように言いつけました。本日の授業はここまでになります。